区内に身を置いた読本作家、極低馬琴。スタジューが育てた作家の一人が、南宋里見八犬伝を書いたことで知られている極低馬琴です。馬琴は1793年から1836年まで区内に居を構え、執筆活動を行っていました。スタジューと親交のあった三島教伝に弟子入りを志願したものの、はじめは断られます。後に親しく出入りすることを許され、1791年には当時流行していた身部狂言を題材に、奇拍子、使い果たして二部狂言を刊行し、下作者として出発しました。しかし、前述の通り、この頃は出版物冬の時代。この年、三島教伝のシャレ本が風俗を乱したとして罰せられ、教伝は下作を控えることとなりました。馬琴は1792年に刊行された教伝の奇拍子、実語、京幼公爵の大作、本人に代わって作品を作ることを手掛けて、江戸の諸士に知られ、頭角を表していきます。同年には、スタジューに見込まれ、手代、番頭と丁稚の間の職で、商店で主に接客に当たり、経理や営業なども行う、として雇われることになりました。1793年には、スタジューや教伝に勧められ、元飯田町中坂、現九段北一丁目、四木稲荷、現筑戸神社下の、履物商の婿となります。しかし、履物商売には一切興味を示さず、手習いを教えたり、長屋の家守、大家をしたりして、生計を立て、書を学びながら、話本、奇拍子の執筆を続けました。義母が亡くなると、履物商を辞めてしまい、1796年から本格的な創作活動を始めます。写真が一枚あります。馬琴は当初、教伝門人大英三人の名で刊行していた。教伝門人大英三人、使い果たして二部狂言、二巻、国立国会図書館デジタルコレクション。馬琴の活躍と、スタジューの死。1796年に、スタジューの高書堂から刊行された、読本、高尾千字文は、馬琴の出世作となりました。しかし、スタジューは体調を崩し、翌年、1797年に、47歳で没します。馬琴は、近世物の本江戸作者部類で、スタジューの死因は、脚気と伝えています。脚気の原因は、ビタミン B1 不足。江戸患いとも言われたこの病は、都市部で白米中心の食生活になったことが要因とされています。一汁一菜が基本の食事で、白米に偏った食生活が、ビタミン B1 不足の原因になってしまったのでしょう。ちなみに、明治時代には、全国的に白米食が広がり、脚気は国民病になっていきます。写真が一枚あります。発行元として、蔦屋重三郎の名が記載されている、極低馬琴、高尾千字文、国立国会図書館デジタルコレクション。口論をしながら、共同制作、馬琴と葛飾北斎。1807年から刊行した、新設弓張月では、富岳36景などで有名な葛飾北斎が挿絵を描きました。北斎は馬琴の家に一時居候していたこともあり、多くの作品を作りましたが、挿絵の内容で口論も絶えなかったと言います。読本の挿絵は従来とは異なり、複雑な内容を表現する適切な場面描写が求められたため、作者が下絵のイメージを描き、 絵師がその下絵通りに描くのが一般的でした。しかし北斎は下絵通りには描かず、アレンジしてしまうこともあったといいます。馬琴は北斎が素直に描かないので、あらかじめ左右の人物を逆にした下絵を渡したこともあったとか。口論をしながらも多くの作品を残した二人ですが、後年では確執があったと言われています。お互い優れた芸術家だからこそ、ぶつかり合ってしまったのかもしれません。馬琴最後の超大作、南宋里見八犬伝。馬琴の作品の中で最も有名なものといえば、南宋里見八犬伝。同作は全98巻、106冊の長編読み本で、1814年の刊行から1842年までの28年の月日をかけて完成させた大作です。5巻で一周を基本としていましたが、全体の半数以上を第9週が占めるという異様な構成になっています。これは馬琴が陰陽道の陽の曲数である9にこだわったものと言われています。一部上下巻で構成されているため、巻数と冊数は合わなくなっています。物語は回に区切られ、上下回に分かれることもありますが、なんと第180回は5分割されています。執筆は長期にわたり、馬琴の視力が徐々に衰え、1840年には本人による執筆が不可能になったといいます。以降は息子の嫁の道が馬琴の口述を筆記しました。八犬伝以後も道を筆記者として執筆を続けましたが、作品の完結を見ないまま、81年の生涯を終えました。写真が2枚あります。1枚目、北斎の技で描き込み、細かく描写されている。曲亭馬琴、鎮節弓張月、国立国会図書館デジタルコレクション。2枚目、第1巻最初の挿絵、28年のうちに、絵師だけでなく、版元も何度も変わっている。曲亭馬琴、南宋里見八犬伝、第1週、巻1、国立国会図書館デジタルコレクション。表があります。馬琴年表。1767年、明和4年、松平信繁の要人、滝沢沖義の五男として生まれる。1790年、寛政2年、三等教典に入門、弟子ではない。1791年、寛政3年、教典門人大英三人名義で、使い果たして二部教典を刊行。手錠50日の刑を受けた三等教典に代わり、いくつかの奇拍子を大作。1792年、寛政4年、教典を仲介として、蔦屋十三郎の諸子高書堂の手代となる。1796年、寛政8年、高書堂から初の読み本、高尾千字文を刊行。1807年、文化4年、読み本、鎮節弓張月、刊行。1811年まで。1814年、文化11年、読み本、南宋里見八犬伝、刊行。1842年まで。1816年、文化13年、三等教典没。1833年、天保4年、右目の視力が不調となる。1839年、天保10年、視力が急激に衰える。1840年、天保11年、視力を失う。以降は、息子の嫁の道が代筆。1848年、嘉永元年、81年の生涯を閉じる。表終わり。 区内で馬琴の史跡を見る。滝沢馬琴宅跡の井戸と指定旧跡。九段下 1-5-7。最寄り駅、九段下駅。近くには北の丸公園。1793年に婿入り後は、元飯田町中坂に住み、居宅跡には井戸枠が設置されています。馬琴が硯に水を注いで筆を洗ったとされ、硯の井戸と呼ばれています。井戸の写真があります。滝沢馬琴住居跡、外神田 3-5。最寄り駅は末広町駅。近くにあるのは法輪公園、区立昌平小学校。1824年に、元飯田町中坂から、息子の住む外神田に身を移し、1836年に、四ツ谷信濃坂、現新宿区信濃町に転居するまでの12年間、ここで暮らしました。住居跡の写真があります。書市街と神田神保町。書店街といえば神田神保町。しかし、江戸時代は、書市街といえば、日本橋界隈で、当時の神田神保町には、武家屋敷が立ち並んでいました。明治時代になって、武家屋敷がなくなり、周辺に法律学校ができると、本の需要が高まり、神田神保町は、書店街として発展していきます。現在では、それぞれの書店が独自色を出し、多くのファンで賑わいを見せています。秋には古本祭りやブックフェスティバルなどで大盛況です。写真が2枚あります。古本祭りとブックフェスティバルの様子、それぞれの写真です。